7月に入りました。この季節になると街のあちこちに短冊が吊るされているのを見かけます。スーパーとかライブ会場なんかでも、あれ見るの結構楽しいですよね。でもいざ自分が書くってなると、あれって結構意外と難しくないですか。世界が平和になりますようにとか、まあ定番の感じで書こうとする自分がいる一方で、シマエナガの実物にいつか会えますようにとか、我ながらそんな願望眠ってたんだみたいな、めっちゃ個人的なことも書きたくなっちゃいます。以前友達が短冊に、毎朝あと5分早く家を出られますようにって書いてて、ああそれわかるって妙に納得した記憶があります。まあ、こんな風に願い事のレベル感って、まあ、人によって全然違って面白いですよね。例えば今の僕だったら、なんだろう、冷蔵庫の野菜を腐らせずに消費できますようにとかかな。でも本気の願いは、誰かの心に残る作品を残せますようにかもしれません。今年の七夕、皆さんはどんな願いを書きますか。ということで、本日は7月7日の月曜日、今朝は令和7年7月7日、7時7分、7秒なんてね、七尽くし、そんな瞬間があったのかななんて思うんですが、なんでゾロ目ってラッキー感があるんでしょうね。不思議です。それでは今週も花丸トーク、スタートです。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。ということで、ここで先週6月30日配信会についての感想をご紹介できたらと思います。毎週 X にハッシュタグ花党で投稿してくれたものから選ばせていただいております。これは先週取り上げたライブハウスでライブ中に倒れてしまった方がいて、観客の方と店員さんが連携して AED を使って人命救助をしたっていうニュースに関連してですね、ゆいさんからいただきました。読みます。冷静に対応できるのすごい。私は周りで倒れた方がいたらパニックになると思うので、落ち着いて行動し、一人の命を助けた皆さんのことを本当に尊敬します。 AED の場所や心臓マッサージのやり方など、突然必要になることがほとんどだと思うので、このニュースを見てもう一度学ぼうと思いました、ということです。実際自分だったらパニックになるかもしれないっていう、いや無理もないことですよね。でもこうやって実際にこんなことがあった、こういう対応をして助かった人がいたっていうのを知っていると、もし目の前で何かが起きて心臓がバクバクしちゃうような状況でも、行動判断の手助けになるかもしれません。僕もこのニュースからドラッグストアには AED が置いてあることが多いっていうことを知りましたし、日本全国 AED マップっていうのがあって、 AED がどこに置いてあるのか、まあ、それを見慣れたマップ画面で探すことができるサイトがあるというのも知ったので、 もしもの時、万が一のことがあれば生かしたいなと思っております。ということで、ゆいさん、感想をありがとうございます。いつも皆さんからの感想、嬉しく読ませていただいております。それでは本日最初のニュースをご紹介しましょう。 UTY テレビ山梨より、タンクトップ姿やキャリーケース引く外国人をゲート前で説得、登山規制2年目の富士山、今年は5合目での軽装登山者の対策を強化、山梨。このようなニュースです。2025年の夏山シーズン、富士山では登山規制2年目を迎え、軽装登山者への対策が強化されています。山梨県側では5合目で富士山レンジャーと呼ばれる職員が安全装備の不備を理由に登山希望者のゲート通過を拒否できるようになりました。実際にタンクトップ姿やキャリーケースを持つ外国人観光客が富士山レンジャーの説得を受け、防寒具などを購入してから改めて登山を許可されるケースもありました。7月1日には5合目を通過した登山者1378人のうち約50人が軽装で指導を受けました。今年から通行料は2000円から4000円に値上げされ、ゲートの閉鎖時間も午後2時に早まり、山小屋の予約がないと通過できなくなっています。なお、7月10日に山開きする静岡県側でも今年から登山規制が導入される予定です。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は UTY テレビ山梨7月1日のニュースをご覧ください。ということで、7月に入りまして、いよいよ来ましたね、本格的な夏山シーズン。3月に配信した花と第6回の放送で、混雑、無理な登山を避けるオフピーク登山というのを取り上げたんですが、今年はいよいよ富士山での、登山規制が本格化しているということです。現地では軽装の登山者さんに対して富士山レンジャーが声をかけたり、場合によってはゲートの通過を許可しないなど、命を守るための対応が行われているということです。記事によると、タンクトップ姿で登山に訪れた人だったり、海外の方でキャリーケースを引いたまま、富士山まで来た方がいるっていうことで、そのまんま登山をするつもりだったんですかね。まるで街を歩くような装備、そのまま入ってしまったら富士山の過酷な環境、非常にリスクが高いですよね。これは命に関わる問題だと思います。近年山での遭難事故、本当に多く聞きますよね。その度に緊急出動の救助費用、これを自己負担にすべきなんじゃないかっていう議論が巻き起こったりしますが、やっぱり何より大切なのは遭難しないこと、トラブルに巻き込まれないような入念な計画準備、これがやっぱり何よりも重要だと思います。命を守るための規制、これは厳しすぎるくらいでちょうどいいのかもしれません。今年から富士山登山の対策が強化されているということで、僕はこれとてもいいことだと思います。そしてね、現場で実際に対応する富士山レンジャーの皆さん、本当に頭が下がります。時には理不尽な言葉浴びせられることもありますよね。なんで入っちゃいけないんだなんてね、行かせろなんてね。それでも登山者さんの命を守るために毅然と行動し続ける姿勢、尊敬に値します。装備、心構え、計画、しっかり準備して自然と向き合いたいですね。それでは行きましょう。命を守るために 登山者に声をかけ続けている富士山レンジャーの皆さんに花丸。次のニュースです。マネーポストウェブより、福井のスーパーが導入したゆっくりレジ、なぜ消費者に響いたのか。時間がかかるけど許してほしいというニーズを発掘。売上増だけでなく社会貢献にもつながる取り組み。次のような内容です。福井県内のスーパーハーツが導入したゆっくりレジが注目を集めています。このレジは支払いに時間がかかっても気にせず会計ができるよう設けられた専用レジで、高齢者や子連れ、現金利用者などゆっくりと会計をしたい方に支持されています。効率化が重視されがちな現代において、あえてゆっくりを選びたいというニーズが浮き彫りとなりました。レジ前のプレッシャーから解放され、落ち着いて支払いができるだけでなく、利用者の方によれば店員とのちょっとした会話も楽しめると好評です。導入店舗では実際に売上が増加しているほか、顧客からの反響も大きく、今後もゆっくりレジを使いたいといった声も寄せられています。地域の買い物客にとって大切なサービスとして根付きつつあります。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方はマネーポストウェブ7月6日の記事をご覧ください。ということで、素敵な取り組みだなと思いました。ゆっくりレジ、一見すると、時代の流れに逆行しているようにも聞こえるんですが、その逆を選んだからこそたどり着いた優しさがあるんだと思います。スーパーでの買い物、スーパーって多くの人にとっては買い物をするための場所であると思うんですけど、単にそうであるのと同時に、誰かにとっては社会との接点、人と人が触れ合える場所でもあるんですよね。少し時間がかかってしまうけど、それでも大丈夫ですよって、そんな風に受け入れてもらえる空間があるっていうのは、その安心感、どれほど大きいことかと思います。特に高齢の方だったり、小さな子を連れてる方にとっては、後ろに並ぶ人の気配だけでも、プレッシャーを感じてしまうこともあるのかもしれません。今ってセルフレジとか、一部自分で操作しないといけない端末、機械があったりとかして、ちょっとややこしいなって思う瞬間が確かにあるかなと思います。そんな時にちゃんと自分のペースで買い物を終えられる、これって見落とされがちな大切なことかなと思います。店員さんとお話しできる時間ができて嬉しいって言葉、これ切実な声ですよね。日々誰かとほんの少しでも言葉を交わせる、それがその日の嬉しいことになったりしますからね。スピードとか効率、これを追い求める時代になっていますが、ゆっくりでいいんだよって言ってもらえるのってとても素敵なことだなと感じました。こういう工夫がいろいろといろんな場面で広がっていったらいいですね。それでは参りましょう。ゆっくりレジを導入し、誰もが安心して買い物できる環境づくりを進めている福井県のスーパーハーツさんに花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしております。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてくださいね。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバーイ。